こんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今回はバードマン、
はい、
はい、やります。
バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡。バットマンシリーズで主人公を演じたマイケル・キートンが、かつてヒーロー映画で人気を博した、俳優に扮し、再起をかけてブロードウェイの舞台に挑む姿を描くブラックコメディ。人間ドラマに定評のあるアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督が、ほぼワンカットの映像で見せるということでございます。
はい、
これはお便り、はい、いただいております。さすがやっぱアカデミー賞、作品賞を取っただけありますね。はい、太郎さん、
はい、
バードマン見てきたのでお便りします。ちょっとあの長いんで少し割愛させていただきますけれども、はい、まず結論としましては、はい、今年最高の、満点評価です。満点だからまあ 5点
っていうことなんですね。知らねえよって思ってるかもしれない
5点ってなんだよ、
お前らが勝手に決めた定義だろうっていう
まあまあこの点とっては満点です、はいはい。この映画は、大量に映画をバクバクと消費してきた人に向けてこそ作られたものであり、アカデミー賞を挙げた、先行した人もこういう人が多いだろうと思いました。まあ映画好きのための映画だろうと。で、3点気になりましたと。
はい、
1点、この監督は非常にギャグセンスが高い人であるということは分かりましたと、うん、特にエドワード・ノートンは美味しかったです。
監督、
はい、
イニャリ、徐々に出てきそうな名前
です。
ブチャラティでしたっけ。
イニャリティです。で2点目、フィンチャーを思わせる美しく沈んだ色合い、無駄なカットが一切ない編集のうまさ、これまくったアングルで CG の使い方もうまくて、まあ、とにかくその色合いとかその映像が良かった。で3点目、新しい映画のようですが使い古された題材なんですと。現実と妄想が入り混じるのも目新しくはありませんが、それを面白く感じるのはギャグセンス、映像、役者、演技が完璧なんだと思いました、
はい、
ということで、もうほぼ激褒めです。
激褒めです。
激賞でございます、はい。ありがとうございます。で、もう一人、付き人さん。
はい。
私は付き人をしているので、エマストーンに感情移入してしまいました。
誰のっていうの
そうなんです。
教えてくれないんだよ。
前も来たけどね、絶対書いてくれないんでね。ひょっとしたらすごい大物の付き人なのかもしれませんけど。
お相撲さんの、
あり得るね。
お相撲さんはあれね、付け人なんですよ。
あ、付け人じゃないんだ。
お相撲さん付け人なんです。
あの、でも、エマストーンが、まあ、あの、ね、主人公の付け人
で。私は付き人をしているのですすごいよね。
最初の一文がこれだからね。で、イニャリ、これ言いにくい、イニャリという監督作品だと承知でしたが、途中から少し監督作品だと錯覚してしまうほど主人公の生き方が突出していたので最高でした。まあこの人も基本的に褒めなんです。その中、スコセッシーの名前が出たときは、おおと口ずさんでしまいましたと。うん、コメディとツッコミ要素満載のギャグ映画で終始爆笑していました。うん、アカデミー撮影賞は賛成しますが、アカデミー作品賞としては、グランドブタペストホテルがふさわしかったと思います。ということで。
ほらね。
ただ、まだ見てない。はい、ただ、この二人とも面白いのは、やっぱギャグ映画というか、うん、爆笑映画として、すごい良かったっていうふうにおっしゃってるというのが印象的でした。うん、お便りありがとうございましたと。ということでございます。
次回は、誰の作りとか。
そうね。
ジャンルぐらい教えてほしいです、
ね。あの、徐々にね、ネタバラシしてもらえると嬉しいかなと思いますけれども。はい、ということで、バードマン見てまいりました。まあ、混んでたね。
あ、そう。
やっぱアカデミー賞、作品賞か。
うん。
取ると違うね。
あ、俺、一時期混んでたかな。あ、もう混んでた、混んでた。満員だった。
俺も満員だった。
うん。
で、どうなんですかね、これ、あの、アメコミものと思って見に来てる人も少なからず、いんのかな。
いや、あんまいないんじゃない、これに関しては。どうなんだろう。
そうするとやっぱ、映画好き、いわゆる映画好きの人たちが、いっぱい行ってるっていう感じ、
ね。まあ、アカデミーがやっぱでかいんじゃない。
まあ、作品賞ね。なんだけども、最初に結論から言っていい、
うん、
なんだろう、70点とか80点ぐらいの面白さだった。
どういうこと。
あのね、期待値は50点ぐらい。
あ、じゃあ期待したよりは、
うん、全然高かった、
うんうん、
これさ、映画表によってはさ、もう本当にさっきの人じゃないけども、10年に一度の名作だみたいに褒めてる人も いるわけですよ。褒める人はすっごい褒めてるし、うん、まあ、けなしてる人は 結構けなしてる人もいるんだけど、うん、俺割とフラットだったのは予告編見た段階で、うん、まずこれがさ過度な期待はしちゃいけない映画だってちょっと分かるじゃん。
どっちの方向での期待？
エンタメ作品としてものすごい面白い、う
ん、あエンタメとしてね
期待と、あとはものすごい難解な逆にその難解なアート作品として、うんものすごい深いものがあるっていう期待っていうのがあると思うんだけど、うん、予告編見た段階では、うん、多分両方入ってんだろうな。
失礼します。
特にあの言いにくいけどイニャリトゥ監督のさ過去作見ると、うん、なんとなく分かるじゃないですか、うん、あのなんていうのメジャー系列でも褒められるけどその作家性みたいなことでもちゃんと言及されるみたいな作品の監督だったんですよ、うんっていうのがあって割とフラットな気持ちで見に行ったんですけど、まずね一番俺が褒めたいのは音楽っす、
うんうん、
音楽っていうか、まあ、今回ほとんどドラムじゃん、うん、あのまあ、即興的なジャズドラムのこのちょっと詳しいジャンルは
最近流行ってんすかセッションとかも、
ね、あ、まあ、あれもそうだよねドラムだよね、うん、あ流行ってんのかどうか分かんないけど
マロさんそれはドラマーでした、
ね、はい、あのオイラはドラマーでしたけど
今じゃすっかりバチも見当たらないぐらいですけど
はい、いやもう本当にあの8ビートも今叩けるかどうか怪しいですけど、はい、あのまあそれは俺がそのドラムをかじってたかどうか別として、
は
い、今回の映画の作りとその音楽のアプローチがめちゃくちゃ合ってたと思うんですね、はいはい、まあ一番今回の映画の売りってビジュアル的にはワンカット全編ワンカット風で撮ってるっていうところが、まあ、よあのなんていうの世間的にもそうだし、まあ、映画見てもやっぱり一目で絶対、ね、そこが分かるところなんだけど、そこにねあの音楽が乗っかるとどうなるかっていうの俺はその前にさ、このシネヨンでも取り上げた白石浩二監督の、
はいはい、
ある
優しい
写真記録も、はい、まあ、全編ワンカット風っていうのがあってるね、うんうん、であれは全編ワンカット風でイコールそれが、まあ、リアルタイムの時間と、うん、一緒重なってたわけじゃないですか。で当然そこには、まあ、日常だから音楽もないっていうのでやってたんだけど、今回のバードマンはその割とそのワンカットショーなんだけど、お話自体は結構普通のというかさ、うん、オーソドックスの映画的な場面転換もあるし、うん、時間経過もあるし、うん、あと視点のね、主人公の視点から別の視点になるところもあるし、映画の作り自体はすごいオーソドックスだなと思ってたのね。なんだけど、そこにあの、ドラムのさ、あのソロが乗っかると、まあ、陳腐な言い方だけど、あの劇場に俺もいるっていう感じになったわけよ。うん、こう、例えばその、主人公とエドワード・ノートンがこう、まあ、喧嘩し合ってるとか、ただ単にひたすら歩いてるとかっていうシーンでもいいんだけど、まあもちろん彼らの演技はすごいいいと思うんで、すごい良かったと思うから、それだけでも十分こう没入していけるんだけど、あのドラムの音があるとね、なんていうの、そのフィルムなんだけど、目の前でもう今こういう喧嘩が行われてると、もう目の前でこの彼名前なんだっけ、まあまあマイケル・キートンさん、キートンがもう苦悩してるっていうのがこう伝わってくるわけですよ、ドラムの音楽と一緒にね。で、まあ、たまにほらサービス的にドラマが出てきたりするじゃないですか、はい、ああいうのを見てるとやっぱあ音も今リアルタイムで鳴ってるし、見てる俺もリアルタイムだし、もうこの現場に俺いるぞという感動がもう随所随所で味わえたので、それでもうすでにその予告を見た時のフラットな感じがかなり盛り上がったんですよ、はいはい、そこが まず一番良かったところね。あとエドワード・ノートンかな、
うん、お願いします。
急に爆然としましたけれども
あのね、いや映画的手法の方がね絶対これは興味の対象になるだろうと思って見てたんだけど、うん、案外そっちは、うん、なんていうの、そんなにとんがったというか
ワンカップ
なのを突き詰めた感じではなかったので、あとね最初の頃はねちょっとね、そのこれカメラワークというか構図の話になるんだけど、かなりアップが多いんですよ。基本的にはそのマイケル・キートンと、
まあ、近い距離でカメラがずっと、要はね一、うん、人の人物を追うからどうしても距離的には近くなるよね、
う
ん、
そうそうそうそう。でまたこれもその白石監督のとの比較になるけど、あれはビデオカメラで撮ってるって言ってたから、うん、いやズームとかね、ズーム、イン、ズームアウトが、まあ、自在にできるし、それはその絵の中で、まあ、うまく滑り込ませることで割と見やすくしたりとか、うん、何が映ってるか分かんなかったりしたりとかやってたんだけど、結構特に前半は もう本当バストショットぐらいの絵しかないんじゃねえかっていうぐらい多くて、ちょっと しんどかったのね。見てる間がしんどかったんだけど、後半に行くにつれてそのマイケル・キッドの妄想がどんどん膨らんでくるじゃないですか。で、お話的にもあの劇が果たして成功するのかっていう風に話が進んでくるにつれて、やっぱまあ物理的にもそうだし、お話もちょっと動きがこう出てくるじゃないですか。特にエドワード・ノートンとまあ大喧嘩したあたりから、あの辺からはね、その結構どんどん寄ってくカメラが逆にちょっと気持ちよくなってって、マイケル・キートンの気持ちになってみたりとか、あとマイケル・キートンいない時のあのエマ・ストーンとさ、エドワード・ノートンで、だんだんこう恋仲になっていく感じとかさ、ちょっと覗き見てる感じとかさ、よくて、最終的には全然気にならなくなってきて、全然楽しめましたね、カメラワーク的に。その新しさを求めてどうこうっていうのは正直なかったけど、それだったらね、やっぱ白石監督の方がすごいなっていうのを思ってたけどね。まずはこんなところ、褒めはね、気になるところもいくつかあるけど、まず
アンチアメコミ映画、風だけども、実はかなりオマージュというかね、まあ、その映像的にその怪獣が出てくるとかそういうことだけじゃなくて、
まあ、役者陣
ね。役者も主人公はバットマンで、娘はスパイダーマンで、敵役はハルクでしょ。
そう
で、まあね、そのロバート・ダウニー・ジュニアだ、なんだもね、出てくるしさ。なんかね、パチンって鳴らしてさ、妄想シーンでさ、ね、ドカーンって鳴るやつとかさ、怪獣とかもちゃんとやってるから、
っていうことはその高野さんの、俺は割とフラットだったけど、高野さん的にはそのアメコミをバカにしてんじゃねえか的なことで最初言ったってこと？
いや別にお前、だって俺、アメコミ映画自体がそんな大好きなわけじゃない。
そうかそうか、前提がね、
でこれこの映画もさ、作りというか企画自体は、もうミッキー・ロークのレスラー系の話だよね。
それを俳優に、
その俳優の実人生と役柄を重ね合わせた、のは一番の売りというかさ、
まあだから元祖バットマンというかね、映画シリーズのバットマンといえばっていう人だ
も
んね。
で、しかもバードマンでしょ。ね、出てくるさ、劇中出てくるバードマンもまあほぼほぼバードマン的なやつだし、で最後のシーンで実際にマイケル・キッドが怪我してさ、顔になんか包帯というかね、であれは要はまあもろバットマンなわけですよね。
マスクだもんね。
で最後鏡は自分で剥がすっていうさ、のとか。言っちゃうのはレスラー系の話なんですね、ざっくり言うとね、
はい、
なんでまあそれでくくるとまあこういう感じだよねっていう風にはやっぱカテゴライズはしやすいし、実はそのカテゴライズの外から外にはみ出てる部分があるかっていうと、実はそうでもない。あともう一個、見る前に一番気がかりだったのは、ワンカットがすごいぞっていう話
だね。
それもちょっと期待して行ったんだけどさ、それに関してはね、割と普通。
そうだよね。
なんか結構何箇所かはっきりと継ぎ目っていうのが分かるさ、昔からある一回全部真っ黒にしていくとかさ、
あのロープの頃から使う
とか、そうパンね、急なパンでさ繋ぐとかさ。割とまあその点に関してはそんなにあれだねっていうのはあったんだけど、ただ実はね、ワンカット長回し系で一番難しいのはそれつなぎじゃないんですよ。
ほうほう。
一番難しいのはね、演技なんだ
よね。単純に役者さんの演技、カメラでどうするんじゃない
。なんでかっていうと、カットが割れないとごまかせないんですよ。
なるほど。
カット割れれば間をつまんだりとか、テンポを編集で加工できるんだけど、ワンカットだとそれができないくて、その継ぎ目とかいかに疑似ワンカットに見せるかっていう、そこのギミックよりも実は一番大変なのは演技のテンポなんです。で今回はね、やっぱね、間延びしてる部分はね否めないよね。
それは演者の演技とタイミングってこと？
タイミングとか、あとその全体のテンポ。 もう加工しようがないからさ、
うんうんうん、
あとサクサクいかないといけないところもちょっとあの間が長くなかってたりとか、
なるほどね、はいはいはい、うん、
それカット割れればいくらでもつまんで調節できるんだけど、うんうんうん、ワンカットだとどうしてもできないわけです。
なるほどね。あ、それ俺がさ気になったところと一致するというか、そういうことかと思った今。
うん、
ちょっといい俺も口出して、うん、あの気になるところで何でかある中で一個はマイケル・キートンとエドワード・ノートンが出てるシーンはすごいいいわけ、
うん、
でその分さ他の役者さんと絡むシーンでちょっとやっぱテンションが下がっちゃったのね、うんうん、それは俺はエドワード・ノートンがめちゃくちゃいいんだと思ってたんだけど、うん、そういうこともきっとあるんだね、
うん、で本来であれば、うん、絵を見てね、うん、繋ぐときにちょっとこのシーン退屈じゃねとかってなったらつまむんですよ、うんうん
はいはい、
編集で切って。
そうだね、
それこそざっくり何行かセリフを削るぐらいのことをしてでも、うん、とにかくテンポを速くすることによってだるくさせないってことができるんだけど、ワンカットで撮っちゃってるとそれができない、
うん、
でさ、あの前も言ったけど、あの埼玉のラッパーのさ最後のやつ、
最後、
ロードサイドの逃亡者、
逃亡者、はい、
あれもさ最後のシーン長回ししててさ、
あの逃げるシーンとラップのっていうかフェスのシーンがね、
うん、でその結果もう段取りっぽさが出まくりになっちゃってたじゃない、うん、
ここに車が来たらこの人が来て、うん、ここに入ってきたら、
そのタイミングを合わせるために後ろのエキストラとかがこう待っちゃったりとかしてるっていうのがもう絵に映っちゃってるとか、うん、で残念だねって、ね、あれがさちゃんとバッチリハマってれば傑作になったんだけど、
うん、
もうあれでも冷めちゃうよねって話したじゃないですか。で、それってもうタイミングとか段取りの話なんで、
うん、
それが一個長回しの難しさであるんだけど、うん、それとはまた別に演技の掛け合いのテンポのたるさの克服の仕方っていうのがワンカットだと逃げれないんですよ。
それも要はもう演者さん任せってこと、ね、
演者さんマターになっちゃうわけ、うん、で編集になって頭を抱えるパターンなんだよ。長回しっていうのは本当難しいんですよ。
あの高野さんがいかに今まで頭を抱え続けてきたかっていう、
あもう
別面でしたけど、
やったらこれはもうあるある、
あそう
編集あるある、編集っていうのはいかにカバレッジって言って、
うん、
逃げの素材をいかにストックするかなんですよ、
うん、
編集を楽にする方法はね、
あのテレビで言うとインサート映像的な、
そうそう、ね、もう逃げようがないんですよ、素材がないとと
りあえずだから引き取っとけみたいな、
カットを取っても取っても繋がらないって時があるよね、
まああるよ、あるある、
で繋がらない時もカバレッジをちゃんと取っとけばそれを挟むことによって繋がって見せられるんだけど、ワンカットで取っちゃったら、
うん、
しかもコンセプト的にカバレッジをインサートするってことは今回の作品絶対できないわけじゃないですか、
できないね、
だからもう逃げようがないですよ、ね、うん、どうやっても、だからテンポが悪いところはそのまま出ちゃうっていうのが今回の、まあ、売りであり最大の弱点であり、
うん、
だからそこまで克服できてたらおすごいって思ったと思うんだけど、うん、多分役者が頑張ったとかそうなるんだけど、うん、普通にだれてる部分はだれたまんまやっぱ出ちゃうから、
うん、
そこがもったいなかったね。だから今長回しっていうのを売りにするんだったら、うん、実はそこのコントロールなんですよ、
その撮影技法とかつなぎとかではなく、うん、とね、
いや撮影技法とかつなぎがめっちゃすごかったらそれだけでも売りになるんだけど、
うん、
今回はそうではないからね、
うんうんうん、
つなぎ自体は割と普通にはいここでつなぎますね、はいここで、はい今つなぎありましたね、その逐一分かるつなぎだから、
うん、
それ自体は実はそんな売りにはなってないというか、うん、そんなにおっとは思わないじゃない、
そしたらそのワンカット風の中でどんだけテンポよく演技で見せるか、
うん、っていうのはその部分っていうのはもう映画が開発されてから今に至るまで延々不変のテーマなんですよ、
ほうほうほう、
演者の掛け合いのだるさっていうのをいかになくすかっていうのは、
うん、まあそうだよね、
しかもそれ
を、ね、
しかもそれを編集なしで、そうそう、アクションなら分かり
ますね、まさにね、
うん、アクションだったら例えばワンカット長回しで、うん、すっごいアクションがずっと展開されてさ、うん、最後までいったらおお
すげえってなるよね、ジャッキーとかまさにそれだもんね、
そういうことですよ、
うんうん、
まあ、それはそのセリフだけの応酬であってもそれアクションと変わらないから、
まあ、同じアクション動きだからね、うん
うん、だから今回は普通にアクションに置き換えるとパンチを待っちゃってるよねとかっていうのがまんま出ちゃってる。だからそこは克服されてないから、
うんうん、
あだったら別に長回しだからすごいっていう評価に関してはそんなにないっていうか、あんま克服そこはされてないっていう。うんうんうん、そこを克服するとしたら例えば、うん、わかんない、どうやってそのブチャラティ監督がね
言い合いつ
ぶしたかわかんないけど、うん、100回200回リテイクしましたとかさ、
なワンカットをね、
例えば20分ぐらいの長回しを何十回もリテイクして、
うんうん、
全くだるくない、
うん
のが取れるまで粘りましたとかってなったら、
うん、
分かんないけどさ、そんなおーってなると思うの。結局それをつないで長回したのにどっこもだるくならないって言ったらもう本当に奇跡の一作だと思う。
そうだね。
でもそうではないからね、
うんうん、
だからその技術的なことに関してその演技のそのテンポっていう意味での技術ね、
うん、
っていうに関しては別にそこまでじゃないなっていうのがあって、う
ん、なるほど。
あとは最後ね、途中さ、妄想でさ、声が聞こえるんだよね、
バードマンの声が聞こえるね、
統合失調症なんだよね
病名を言うんじゃねえよ
で途中でさ、アメコミヒーロー映画こそが、お前はヒーロー映画でこそ輝くみたいなこと言ってさ、はい、そっちに行くじゃん、うん、ギャオって。で、それで結果、
うん、
文芸作品なんかより、ドエンターテインメントの方がやっぱいいよね、バンダメって。終わったら超楽しいなと思ったんだけど、
うんうんうん、
まあそうじゃないかったよね。
いや、
まあ、それは当然なんだけどさ。
当たり前。いや、そこもね、俺ちょっと気になった点というかさ、うん、ね。太郎さんのでごめん、最後のとこ読みはぐってたんだけど、ちょっと関係あるから読ましてね、
うん、
最後に、お二人の意見を聞かせてください。ラストの解釈ですが、あ、これネタバレです、
はい、
主人公は舞台で自殺が成功し、病院のシーン以降は全て幻想である、これが正解ですよね。お二人の意見をお聞きしたいですというふうにあるんですけど、
はいはい、
これはその最後のシーンが幻想かどうかはぶっちゃけどうでもいいっていうか、どうでもいいんだけど、この手の映画でやっぱさ、なんていうの、芸術作品、その映画の中で芸術作品を扱うと大変だなっていうのが一個あるじゃないですか。
うん、その評価の仕方ってこと？
評価の仕方というか、その劇中劇とか、劇中
の評価の仕方。
そうそうそうそう。今回で言うとその、まあ、ブロードウェイの舞台にさ、映画、アメコミ映画出身の役者が無謀にもチャレンジしようとしてるっていうね、構図があって、で、それがどううまくいくのか成功するのかっていうのがあるんですけど、で、その中で、ものすごい辛口のね、劇評論家おばさんが出てくるんですよ。で、まあ、この人がもうアメコミだ、出身だっつって、もうマイケル・キートンものすごい目の敵にしてるんですけど、一応この話のさ、中で、その話の中でよ、話の中では、果たしてマイケル・キートンはこの演劇が成功するのかしないのかっていうのも一応、まあ、引っ張りとしてはあるじゃないですか。で、まあ、最後今さっきネタバレしたけど、まあ、偽物の銃で撃つところを本物の銃で自分を撃っちゃって、で それがなんかスーパーリアリズムだっつって激褒めされるみたいな話になってくる。
まあ、激褒めというかその新たなね
表現みたいな
ことを開拓したんだ
よ、なってくんだけどさ、でもそれって多分映画とか演劇とかやってる人から見たら、何それっていうことじゃん。
まあね、
なんでまあ俺はまあどっちでもいいけど、まああれはもう完全に妄想だろうと思って出るんですよ、
うんうん、
最後のところはね、
あ、太郎さんの言うように、
太郎さんの言うように、
うん、
激褒め以降とかも全部だと思うんだけど、うんうん、高野さん的には どうですか、その一応今回はさっきアメコミとアメコミ批判っていうのがあるって話だったけど、一応映画と演劇みたいな話にもなってるじゃないですか。
いや、アメコミ批判実はしてないと思うんだよね。
あ、ごめんごめん、そのアメコミ批判っていうか、アメコミ、
いや、アメコミ大前世の時に、
うん、
そこから漏れた人たちのぼやき
ぼやき
ぼやいてる人たちの話っていうだけで、
うんうん、
アメコミそのものを否定してないと思うんだよね。
いや、そのカウンターとしてさ、その、まあ、ブロードウェイっていうのが一応配置されてるじゃないですか、
うん、
で、あの設定自体でさ見ていくのはちょっと俺自身はちょっと辛いなと思ってたのね。その劇が成功するのかどうかっていうところって、
ああそこがなんかそのゴールというか、
うん、そうそうそうそう、するといや絶対これ結論っていうか映画では絶対出せない。
あとさもう一個の軸として、うん、途中に弱すんだけど、うん、てめえらで何も作り出さないくせに他人の評価だけして飯食ってるお前って何なのって、
評論家おばさんに対してね、
あるじゃん、
うん、あるね。
それに対する回答はないんだよね。
確かにないね。
で俺はもうちょっとあのおばさん自身のこう回答なり迷いっていうのを出してほしかったんだよね。
うーん、
で それマジでそうじゃん。評論家自身が悩んだり、うんうんうん、何かしら、答えを出す、うん、いやそれでも自分はこういう理由で評価することに意味があると思ってやってるとかさ、うん、そういうのを出すなら、だからそうすると作り手と評価する側の
見る側
それぞれのこの立場みたいな構図とかもあるとより深くなるかなと思ったんだけど、うんうんうん、そこもないじゃん。で、うん、そのおばさんがまあまあまあなんでよくわかんないけど評価を
そうそうそうそう。
でじゃあ結局そのやっぱそのおばさんの評価なんじゃんってことじゃないですか。
うんうん、
いやだけどおばさん側の葛藤っていうのがやっぱ必要だと思うんだよね、うん、特に芸術って、ね、だって芸術に関しては結局スポーツと違って芸術の天才っていうのは凡人に認められて天才になるわけですよ、う
ん、一般大使に受けてってこと
ね、数字出るわけじゃないから、
うんうん、
多くの凡人が認めて初めて天才になるわけですよ、
うんうん
うん、だゴッホも生きてる頃は天才じゃなかったわけだよね、
全然売れなかった
わけ、才能のない人だったわけですよ、うん、だけど死後多くの凡人が認めたことによって天才になったわけで、
うん、
そうすると評価って何ってことじゃない、その評価っていうのは評価っていうか評論家って何っていうさ、うん、ここまでいけば結構その芸術ってそのものを多角的に見ることになるから、作り手側の今回作り手側の事情だけを見せてる、
まあそうだね、舞台裏
だけど評価する側の人間評論家の事情も見せると、
うん、
劇とかそれドラマを作るってことを多角的に見れて、
うんうん、
もっとその演劇っていうものを、
なるほど、ね、
表す作品になったかなと思うんだけど、うん、今回はあくまでおばちゃんはもうなんか貝原雄山的な位置から出ないんだよ結局ね。
いや俺はね、だからそのイヤリトゥ監督は多分そこは今回はいいと、
うん、
だからああいう妄想というかさ自殺後のまあ方面になってるんだと思ったんだよね。別に逃げたわけじゃないけど今回はそっちはいいって。
今回やっぱいやそうなんだ、だから結局はレスラー系の話だから、うん、そのマイケル・キートンという人物自身の掘り下げをするのがメインだし、うん、それでいいんだけど、
うんうん、
それってもうさあるじゃんって話だから、
あいやだからねそうだから多分その評価 2つもらって思ったのは、うん、やっぱそれを、うん、イニャリトゥ監督がギャグ映画としてやったっていうのが評価されてるのかなと思ったの。
なるほどなるほど。
まあ、レスラーはさ別にギャグ映画じゃないじゃないですか、ま
あね、
今回は、
まあ、笑いどころいっぱいあるけどね
そうなの、
レスラー見てないの。
いや見たよ、
笑いどころ
笑いどころってか平和はいっぱいあったけどね。
いやそれはプロレスの話だこいつダメだなで笑う。
ああそうそういうそういうことか。まあまあ苦笑は確かにあったね。いや それをそのイニャリトゥ監督がちゃんとそのギャグ映画にしたっていうところがまあもちろん使い古された話だけどっていう評価されたのかなっていうのは、
まあまあ、そうなると、うん、所詮アレンジの話ってことになっちゃうよね。
それでいいんじゃないの。
いいの。
いやっていうか、
まあ、まあいいけど、いや
これねすごい根本の話言うと、うん、イニャリトゥ監督って、うん、クラスに一人はいたさ。
お前よくクラスの例えよくクラスを使うよない
やうちのイニャリトゥ君はさ、うん、いるんだよね。やっぱ早熟で頭もいいから、うん、その力を使ってモテの方向に行くやつもいるけど、悩みたがる方向に行く人もいるわけよ。悩みたがる。
悩みたがる。
悩みたがる。その、世の中の悩みとか、自分の個人的な悩みとかも。
ごめん、それクラスの例えを使う必要がある。
特になかったね。悩みたがる人っているじゃないですか。深刻になりたがるというかさ、そういう監督かなと思ってたわけ、今まで。作からしてね、うん、バベルとかもそうだし、所蔵作からそうなんだけど、うん、 今回明らかにそうじゃない風になってるから、まあ、もちろん題材とかさ、その撮り方は意外にオーソドックスだなと思ったけど、あ、こういうアレンジもでき、まあ、言ってしまえばアレンジもできるのねっていうのは、逆に俺は評価がむしろ上がった、
あ、そう、
うん、感じだった。
あ、これライトなものもやれんのねってこと？
ライトというか、その、まあ、少なくとも悩みたがりの映画ではないじゃん。むしろ、
いや、でも悩みたがりの映画だろ。いやいや、
悩みたがりの人を笑ってる映画、笑おうよっていう映画じゃん、どっちかっていうと。
まあそうだけど、でも悩みたがりのジャンルとか、うん、悩みたがり系ではあるよね。
だからではある、うん、ではある、うん、それは
それがベースだよね。
それは言えてる、うんうん、そう だから、うん、俺は結構評価上がったんだよね。あの、
何の話だっけ？
え？
俺何の話をしたんだっけ？お前がクラスの例えをする前に、どうしようもない例えをする前に、俺が貴重な話をしてると思うんだけど、忘れちゃったよ。
だからそれは作る人と見る人の話だよ。
そうそうそう。そうそうそう。だからそうすると、芝居って何とか、それは映画も演劇も含めて、芝居って何とか、うん、芸術作品って何っていうところまで、う
ん、
そこまで深掘りしたものって今までないじゃん、これ系だ、
うんうん、そうね、
うん、どこまで言ってくれたらおって思ったんだけど、
ね、じゃあ、まあ、可能性としてはそういうのも見せてくれるかなっていうふうな思いは、
だしだってあのマイケル・キートの帰結とかさ、悩みとかって、
うん、
初期設定聞いた段階と変わらないじゃん、
うん、それは本当そうだと思う、
うん、
あの逆に、ま、ある意味本当に予測通りの映画なんだよね、
うん、まんまじゃん、
うん、
それによって何かしらアウヘーベンとかされてるかつと、それはないんだよ、
うんうん、なそれはない、確かにない、うん、そこはおっしゃる通りだ、
うん、だったらプラスアルファだとしたら、
うん、そこに ね乗っけるとしたらってこと
だ、って演劇っていうか、まあ、映画も演劇だから、うん、演劇の中で演劇を題材にしてるわけですよ、
メタ的な視点ですね、
うん、だったら演劇そのものを何かしら深掘りする必要はあるわけですよ。演劇って何とか、
うん、
芸術作品って何っていうさ、うん、それをあのおばちゃんを掘り下げるだけで、
うん、
ある程度できたと思うんだよね、うん、それをしなかったのは非常にもったいない。
あ、なるほどね。
あと、まあ、あれ系を見ると僕はやっぱ他人事とは思えないわけ。
え、どういうこと？
いや、本当に何かを作り上げる最中ってね、あいめんどくせえやついるよなっていう。
あ、ごめん、それは誰エドワード・ノートンの方
に。今回はエドワード・ノートンなんですけど、うん、で今回のめんどくさいな、演者がめんどくさいってことになってるじゃん。
そうだね。
でもね、実はスタッフがめんどくさ
い。あ、そうなの、うん、今回割とスタッフは背景というかさ、
うん、そうそうそう、
割とその演者に振り回される側という感じだよね。まあエドワード・ノートンはまあ誰が見ても美味しいしね、
うん、
あの役は、
うん、まあ面白かったです。
うん、で最後に1点だけ、その映像的なことで単純に俺がちょっとがっかりしたのは、
ね、
あの最初にさ、隕石がビャーって降ってくるじゃないですか、
うん、
でそっから本編に行くんだけど、でそっからは基本ワンカットつなぎ風に見せていくんだけど、あれ自分を銃で撃った後かな、うん、カットが1回割れるんだよね。
あったカット割れたね、
うん、でそこでもうすっごい具足がしょんぼりしちゃってさ。いや、これね、最低限のお約束ってあるじゃないですか、うん、要はその時代劇だったら、例えばよ、
いや、だからその太郎さんも言うように、うん、こっから妄想でしょっていうのも、
あなるほどね、うん、いや、でもそれをこの映画の作風でしない方が良かったんじゃねえかなとは思う。
いや、でもね、
うん、
どうなんだろう、ワンカットにそんなこだわってみんな見てんのかな、普通の人って。
わかんない。だ、ただ多分見てあの褒めてる人はそこを褒めてはいないと思う、少なく
だから、ワンカットつなぎっていうことに関して、あの疑似ワンカットつなぎってことに関しては、
うん、
今回のはね、実は見るところそんなないんだよね。見るべきところ。そうやったら、あの同じカメラマンでも、うん、あっちの、あのグラビティの方がさ、
うん、
断然すごいよね。
そうだね。でも監督ね、あのやっぱ撮影監督すごいね。
え？
いや同じ人だからさ。
いやだから同じ撮影監督やっぱり違うって話してんだよ。まずすごいよね、監督が違うってこと言ってんだよ。だから俺はあっちすごいな、あいつは。
いやもうすごいっす。
なんだっけ。
書いてねえよ。あーね、あエマニュエル・ルベツキさん。
違う違う、あの監督だよ、あのゼログラビティの監督。
あああああのトゥモロー、
キュアロン、キュアロン、
アルコール・キュアロン、キュアロンか
でのゼログラビティはすごかった。あっちはもうまあそのワンカットのさ時間短いけれども、うん、あっちの方がこうワンカットのすごさっていうのは突き出されるじゃん。
あの映像のワンカットの凄さを、あの体感的にね、
そうそうそう、
その演技がどうとかじゃなくて、
不思議だよな、
見せてくれる。
ほぼ全編ワンカットで繋いでるバードマンより、もっと尺の短いワンカットのゼログラビティの方がワンカットの凄さを感じるっていうのは、
そ
うだ
ね、あそれは確かに面白いね。その映画としてね、うん、作品としては全然違うのに
奥が深いね映画は。
いやいや本当そう思いますよ、うん、今回。いや俺ねだからその
あれあのまあまあ一応さ、
はい、
エセとはいえさ、
はい、
ディレクターじゃん。
そうだね、エセじゃねえよ。そうだねじゃねえよ。
そっちの面であんま感じなかったの。
あその作り手としてっていうとこ、あ、うん、いや俺は今回はね そんなに感じなかった。
まあまあ
っていうのは
実際畑は違うもん、ね、
そうだからあの今高野さんの話聞いてて思ったのは、いわゆるさ俺はどっちかというとあるもの、すでにあるものを撮る仕事をしてて、うん、高野さんは演技なり何なりをその場で作ったものを撮る仕事してるじゃないですか、うん、そうするとやっぱ全然変わってくんだよね、その見方っていうのが。あのエドワード・ノートンとか見ててもこいつこんな、例えばね技術さんとか、まああのレポーターってこんなやついたら多分1年持たずに仕事なくなるだろうなとかさ。
あエドワード・ノートンみたいな人がいたら、
そうそうそう、まあまあ本当は
すごい、そうだろ。
いやだからその本当はねすごい力があるのかもしれないよ、その演劇の舞台。
あのねやめとくか。
あれひょっとしてまた誰かを指しますか。
声優全般。
え、
まあこれ以上は言いませんが、全然いるよ。
あ、そう。
全然いる。
本当。
もうね。
いるよ。マジか。
うん。
あんなめんどくさいの声優さんがいるの？一部に？
いや本当に一部ね。
一部
ね。大抵いい人ですよ。
そうです、
ね。大抵ちゃんといい人
ですよね。
野沢雅子さんとかいい人でしたよ。
野沢雅子さんはほんまにすごいと思う。
田中真由美さんもね。
あ、田中やっぱりベテランってすごいんだね。
だから俺思った。ベテランはねちゃんとしてる。
いやこれマジでそう。
フリーザーの声の、
はいはいはい、
バイキンマンの声の、
はい、
中尾流星さんとか。
やっぱそうなんだ。
やっぱねベテランはちゃんとしててね。ホットでのねワーキャーがね、
それめっちゃわかる。
超あれ人間でこんなに調子乗れんのって思ってる。
あの踏ん張り返りすぎてあの虐待しちゃってるっていう感じね。
大抵人ですよ。
あれ
大抵人ですよ。
高野さんが今いろんなところに保険をかけているぞ。
大抵いや俺も作品名とかも
ポロッと言っちゃえばいいんじゃないの。
まずいからさ。
じゃあこの辺にしておきますか。
はい、はい、何点でしょうか。
はい、いやじゃあ4点ですね。
うん、
はい、
そうですね、もうやっぱクオリティも高いし、
うん、あの見て多分話したくなる映画です、うん、はい、
で次回見に行く映画は、
はい、
なんだっけ、
ジェットアイランド、
ジェットアイランド、品川博史監督のゾンビ映画と、
はい、
チャッピー、
ニ
ール・ブロンカンプの新作ですね、
はい、
を見に行きますので、見た方はご感想いただけるとありがたいですというところなんですが、最後にですね、
はい、まだそのチャンネルは変えないでください、はい、
多分今回、バドマン話題作ということでね、
はい、
初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけども、
そうですね、
なんとこの番組に本も出しておりまして、
そうなんです、
最近パッタリ売り上げ
た。おかしいよね、池上彰か死ね4かぐらいのね、
なんであのぜひですね、
はい、
お買い求め、
はい、
Kindle、Amazon の Kindle で、超安く売ってます。タイトル
は
何でしたっけ？
はい、人生を狂わせる10本の映画というタイトルでございます。
という感じで、ね、自分の人生に影響を与えてしまうんじゃないかと。
はい、
今回ね劇場お便りの劇場があり
ました。
今回バードマンのようだしですね、うん、人生を まあ影響を与えたりとか、はい、あとは深い感銘をね、はい、受けるような映画というのを10本紹介しておりますので、はい、ぜひ、Kindle の方で、はい、Amazon で検索していただければ、ね、と思います、はい、
携帯からも買えますね、スマホからも買えます、
スマホからも買えるので、はいはい、よろしくお願いします。